はい、じゃあ明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます、
はい、新年一発目の DT ラジオですが、
はい、
毎年恒例でリュークの家で、
はい、
鍋をつつきながら撮るという、
まあ、今回は、まあ、寄せ鍋っていうことで、
あ、まあ、そうだね、
別にねカニとかさ、フグとかそういう高級、なんだろう、高級な材料とかは入ってないけど、
いやもういい、
そういうのがベーシックな感じで、
はい、
は
い、いやいや
鍋をつつきながらちょっとお送りしたいな、
お送りしてまあなんだ今年の抱負、
うん、
あ、去年の総括と今年の抱負みたいな感じで俺も毎年やっていますけど、まず去年何を抱負にしてたかもちょっと覚えてないんだけど、まあ、
覚えてる。じゃあその去年1年を、
うん、
その例えば漢字で1文字で表すとしたらどんな1年だった、うん、でその表した漢字1文字に対してその後にちょっとこれはどういう、うん、それはどういう意味なのかっていうのを、
ああ、ちょっと大喜利的な。なんだろうね。去年。じゃあ、私ですけれども。うん、そうだね。去年1年は、あれだね。まあ、なんだろうな。ボンですかね、ボン。
ボンっていうのは平凡のボン。
平凡のボン。
なるほど。どういう意味なの、それは。
まあ、いろいろあったけど、
うん、
まあ、なんか落ち着くところに落ち着いたかな、みたいな感じの。で、特に、そうね、自分自身と喋って特にそんな、
うん、
まあ、変わってないんじゃないかっていうことで。まあ、ボンですね。
ボン。なるほど。
ボンですね。
ああ。
私の去年は。
どうですか？去年1年を振り返ってみて。
はね、まあ、ところどころ切り取ると、
うん、
まあ、主にそうですね、プライベートなところですけど、結構いろんなことがあったんですけれども、まあなんだかんだでそのね、落ち着いたというか、
落ち着くべきところ、
落ち着くべきところに落ち着いたというところで、
うーん、
そうね、まあ良かったんじゃないかなと、最終的には。
なるほど。
これなんかすごい抽象的な感じだけど、別にそうね、何もそんな、そうね、新しいことも特にしたわけじゃないし、ああですけど、
なるほど。
リュークはどうでしょう。あ、でもやっぱりまあまあ、
うん、
はい、リューク的には
そうですね。まあ漢字一文字で例えるんだったら、うん、まあ自分で一文字って言っといてすごい難しいですけど、激ですかね。
お、またこれは対照的だな。
うん、もうだから今言った浜岡のボンのもう真逆っすよね。うん、
ああ、
激動の一年ですね。ああ、それは本当にもう転職したっていう
ことと、ああ、それはでかいね。
あと子供が生まれたっていうことで、う
ん
う
ん、確かにリュークの人生ではかなり大きなイベントが。
大げさじゃないけど、本当に今までこう37年間生きてきた中で、うん、一番濃い1年だったね。
もう本当
年が、
うん、それなんか大変っていう意味で、
いや両方だね。だからその子供ができたことに対しては、
うん、
やっぱりすごく嬉しかったし、
あ、
子供ができたというか子供が生まれたことに関してはすごい嬉しかったし、
うんうん、
それとまた全く真逆で、やっぱり新しいその分野で、
うん、
この新しい分野に、うん、まあ、仕事として挑戦して、まあ、その大変さ地獄のような
ああそういう意味で思い出したけど、やっぱその確か去年抱負みたいのを話した時には、うん、なんかチャレンジする1年みたいなの言ってた気がするから、うん、そういう意味ではリュークはそれを成し遂げているってことだね、
うん、まあ本当に本当に大変な1年だったなって思う。
うん、俺はお疲れ様でした。
いやいや、
もう乾杯で。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。うん、
まあまあ。
いや、やっぱりすごいさ、改めて感じたのはさ、
うん、
やっぱ35歳にしてさ、
うん、
全く畑の違うところでこうね働くっていうことの大変さってこんなにも大変なんだなっていうのを本当に実感してさ、
それはやっぱその若かったらまた20代だったらまた違った、
いや違うと思う本当に、あの結局なんていうの、社会ってさその若い人に対してはさ、
うん、
まだほら伸びしろがあるからさ、
あ
寛容じゃん、あまだまだそうだねって、君はまだまだ伸びしろがあるから、
はいはい、
まあ言わないけどさ、
ちょっと多めに見てくれるみたいな。
うん。で、結局さ、
うん、
その35にして、なんか、未経験って言ってさ、だからそれ未経験っていうのは分かってても、
うん、
やっぱり求めるさ、その例えば、成長スピードって違うわけじゃん、若い子とは。
あ
まあ即戦力じゃないっていうことは分かってるにしても、
うん、
でもやっぱりさ、その20代の子と同じスピードで、こう、なんていうの、会社で、
うん、
こう、活躍していくことは、まあ会社は望んでないじゃん。もっとすごいスピードでさ、どんどんどんどんさ、
あ
要は活躍してほしいって思って
るわけじゃん。若い人よりもさらに、あの、まあ活躍してほしいみたいな。
そう。
あ
それに対するそのプレッシャーとかさ、いや本当になんかこう分かっていたとはいえやっぱり大変でしたよね。今も大変だけど、
今は
現在進行形
あまだ激の状態、
うん、なんでこの後ちょっと、
うん、
天岡にも聞きたいなと思ったんだけど、来年
は
どんな来年っていうか、まあ、今はもう来その2020年ですけど、今年どんな年にしたいっていうのは何かある、まあ、例えばさっきので言えばじゃあボンだったけど、じゃあ今年を一文字でまあ表すなら抱負としてどんな感じで、でそれにどういう意味があるのかっていう、
ああ今年はそうだね、あの飛ぶですかね、飛ぶ、
超おーすごいね、それはどういうあれですか、
あ、まあ飛ぶって言ってても、
うん、
あのまだ飛ぶ前の状態、
うん、
その要はその飛ぶためにこう足をこう曲げるぐらいの状態ですかね、あのまあやっぱりちょっとで何だろう、そのこう変化を起こしたいなとは思ってるんですけど、
うん、
ちょっとやっぱりまだ力不足かなっていうのもあって、
うん、いやその新しくこう飛び立つためにその下準備として、
あその、うん、ホップステップのジャンプのステップぐらいの感じかなってとこですね。まあある意味去年もそういう感じだったんですけど、もうちょっと力を貯めたいなと思って。
なんか今その考えてることってなんかあの、こう何かしたいっていう具体的、まあ具体的じゃなくてもいいんだけど、こういうことをやっていきたいなとかっていう、なんかそういうのあるんですか？ まあ人間風も具体的じゃなくてもいいけど。
ああ、そうまだリュークのようにこれをやりたいっていうのはないんですけど、まあやっぱりちょっとね、何か変化を起こしたいなと思ってて、
うん、
まあ世の中に対して、
うん、
で、それをする上で、まあ今の自分の持ってるね、力とかとそれを発揮する適切な場所、
うん、
この辺をちょっと見極めたいなと。
ああなるほどね。じゃあまだ具体的にはないしろ、何かしらそういうアプローチを起こすために自分が具体的にどういうことをしたいかっていうのを模索するような。
そうだね、やっぱその模索はそうだね、あの続けたいなと思って、
うん、
それはまあ分かんないけど、例えばそのねえYouTuber とかさ。
おいいね。
私もわかんないよ。
うん。でも例えば。
例えば、そうそう。うん。だそっちの方向に力を発揮するとかさ。
うん。
まあ。ここはちょっと楽しみにしててください。
なんか最近あれだよね。まあこれは、なんか、勝手な自分の印象かもしれないけど。うん、YouTuber に対するなんかイメージちょっと変わってきてさ。
あ、
昔はなんかその一部のそのマニアックな人が YouTube やってるっていう印象だったんだけど、いやもうなんかさ、もう有名な人とかが当たり前のようにさ、
そうそうそう、
こうやるみたいな、その情報発信の一つ、なんかほら Twitter とかさ、
うん、
Facebook みたいな雰囲気でこう、やるっていう感じがすごいするね。
だそういう、あんまり、そうだね、あの抵抗はなくなってきた気がするけどね、うんうん、その辺は。
そうだね、
やっぱりそのね、あの副業じゃないけどさ、
うん、
本業とは違うところでさ、
うん、
ちょっとね稼ぎたいとかさ、そういうのもあるだろうし、うん、まあそんな感じですけど。
なるほど。
面白くなくてすみません。
あ、いやいや。
あるんですか、リュークは。
いや、でもね、なんか、すごい、今の最後のセリフで俺もハードル高くなっちゃったんだけど、実は、ね、今さらこんなこと言うのなんだけど、いや、ほんと、同じで、その、さっき言った、その、ホップ、ステップ、ジャンプで言うと、
うん、
ホップ、まあ、ステップ。
ああ、確かに、第一歩は踏み出してるもんね、うん、リュークは。
ただ、さっき、浜岡が言った通り、ちょっとやっぱりジャンプするのにはまだ今年は早すぎて、やっぱり違うね、業界で始めたからには、うん、まあ、ある程度基礎的なところもしっかり固めないと、
うん、
やっぱり飛び立つこともできないし、飛び立っても失敗しちゃうんで、うんうん、まあ、今年はこう、なんか、まあ、最初は劇っていう意味に言ったんだけど、うん、まあその、最初はショーにしようかな、
ああ、いいじゃん。
って思ったんだけど、それだとさっき言った通りやっぱりちょっと早いんで、登るかな。
ああ、いい。飛び
立つ前にこうやっぱり、ただ、今年みたく、こう、地面にこう、いるようなイメージとはちょっと変えたいな。少なからずこう、もう少しこう、変えていきたいっていうのを、願いを含めて、
ああ。
登る？ショ
ー。いいね。今年の、去年かな、子供につける、男の子につける、名前一位みたいな、賞ね、そう。いいじゃないですか。
うん。やっぱり今年はとにかく、最終的に自分が、まあ、こうしたいっていう目標があるんで、まあ、それに向けて、まあ、着々と準備をして。
なるほど。
うん。行きたいなっていう。
いや、すごい、いいと思う。じゃあ、例えば、
うん、
ちょっとその、ね、せっかくラジオやってるんで、
うんうん、
DT ラジオ的には、
なるほど。
どうして、
うん、
かっていうのをちょっと。
そうだね。結構やっぱり DT ラジオに関しては、こう、過去の、
うん、
放送とかサイアップするたびに過去のその放送を聞いたりするので、はい、結構迷いもあるんでね。なぜかっていうと、純粋にエンターテインメントとして聞いたときに、過去の放送の方がやっぱり面白いんだよ。
テンションが違うんです。
そう、それに扱ってるその内容が、こう肩肘張らずにさ、純粋にさ、学生がバカやってるようなね、
あ、
内容だから面白いなってやっぱ思うんだよね、
はいはい、
でこの前、まあ、2日前ぐらいですけど、久しぶりにちょっとあの、
はい、
再放送をアップしようと思って聞いてた回が、あの、裸で、桜を見るっていう、
もうね、あの犯罪犯罪ですよ、ほとんど。
いやでもね、やっぱり面白いんだよね。もうほらそのさ、裸で桜見るっていう時点でやっぱ面白いじゃん。
桜祭りね。桜のラは裸の春。ラで。
やっぱ面白いんだよ。そういうのを聞くと、なんか、やっぱり、なんか今の方向性でいいのかなって、まあ、思ったりもするんだけど。
今はちょっとね、かといって失うものが多すぎるよ、ちょっと。
かといってじゃあさ、今このタイミングでさ、ね、
うん、
裸でさ、桜見に行けるかって言ったらさ、やっぱ今言った通りそう、失うものが多すぎてやっぱりできないわけじゃん、
うん、
でまあそう考えた時に、まあそのいろいろ迷ったけど、
うん、
まあやっぱり今自分が伝えたいこととか、自分、いや要は自分が一番興味あることを純粋に、うん、まあラジオで取り上げていけばいいかなって、
ああ、
いや今までと変わりないじゃんって。
そうなんだ。だから結局さ、その裸で桜見るってのも言ったのも、それが面白いと思ってたから、
あ、そうそうそう。
だけどその時は。
そう、その時にね。
だから、その時に面白いと思ったことをやると。
うん。ああ。一時期さ、結構ほら、うん、昔みたいなことやろうと思ってさ、
うん、
ちょっとそっち寄りのことをね、あの模索した時期もあったけど、やっぱりの乗れないんだよね、気持ちが。
多分、
うん、興味がないっていうのは変だけど、やりたいと思ってないから、芯から。
いやだから、そうだ、なんかそのなんていうの、要はそのテレビで言うとさ、もうそのね、昔のコメディアンが昔の芸をさやる、なんか懐かしの芸みたいなさ感じになっちゃって、旬が過ぎちゃって感じだよね、多分ね。
あ、そうそうそうそうそう。
そう。あの、バカタラさんみたいなさ、あの、もう、まあ、ある意味そのね、ちょっと、懐かしのみたいな感じになっちゃうから、多分乗れないの、多分。
そうなんだよね。
鮮度が。
そこはやっぱりほら、重要じゃん。あの、自分たちが本当にやりたいかどうかっていうところはさ、
うん、
なんでまあ今言った通り、まあ本当に今自分たちが興味あることをこれからも情報発信、まあだからもともとはほら、まあもちろんその人に聞いてほしいっていうのがあって始めたっていうよりも、
うん、
一番最初はね、
はい、
自分たちが単純にラジオっていうのをやってみたいっていうところから、
あ、そうだね、
やっぱり始まってるから、今後もまあそういうスタンスでいいのかなっていうふうに、まあ、個人的に。
確かに。なんかまたちょっと伸びてきてるらしいよ、そのポッドキャストって。
あ、そうなんだ。
あれ、Spotify とかあるじゃない。
うん。
あれとかもポッドキャストを配信したりとかしてさ。
あ、そうなんだ。
あの、間口が広がったりしてるから、ね。だってほら、何がいいってさ、
うん、
あの、一つのことをさ、じっくり話せるじゃん、ラジオって。
うん、
一つのことをじっくり話せるじゃん。
ラジオが、
うん。
ああ、そうだね。
なんか動画とかだとさ、
あ、
ま
あ、
編集されちゃってさ、
うん、
なんかそのいいとこだけ切り取ったりして、
うんうん、そうだね。
やっちゃうから、その編集の方が目立っちゃうっていうかさ。
なるほど。
でもなんかそう思ってることを語るんだったら、ラジオの方が多分いいと思う。
あ、そっか、ラジオって要は、 もう垂れ流しだから、
そう、
編集できないわけだよね、
うん、語りかけたりしてるわけだからさ、その
だからそういうところの良さもある
わけ、良さあると、だからラジオはね多分なくならないですよ。
ああ、聞きたいって思うもんね。
うん、そう、
自分たちがね、まあ私も結構たまにでなんですけど、うん、ラジオを聞いたりするんですけど、うん、やっぱりラジオ聞きたいなって思うのは、なんかその出演者の思ってること、編集されてないその思ってることとか、うん、自然の空気をこう感じたいみたいな、
そうそうそう、
まあ、そういうところがあって、やっぱり聞いてるところがあるんで、うん、それはすごいよくわかる。
そうだね、確かに。まあそう、じゃあリーチラジオ、まあ今年も、
はい、だからもう変わらずです
よ。あ、じゃあそういう意味で言うと、じゃあ今年、
うん、
話したいその、うん、テーマとかそういう内容ってかとかっていうのは どういうことに。去年はさ、割とその、
あ、そうだね、
あの、まあ、リアルで言うと仮想通貨とかさ、
うん、なんか政治的な話とか、
政治的な話でしたけど、まあ今年も多分そこは引きずる気あるのかもしれないですけど、
なんか去年ちょっと自分の方は、
うん、
あの陰謀論チックな話に寄ってしまったところがあったんで、もっとなんかこう現実的なところ、
あ、
なんかこう論理的、あまりその突飛的な、例えば宇宙人とかさ、
はいはい、
なんか世界の七不思議みたいな、そういうんではなくて、うん、もっとなんか現実寄りのだけど、例えば信用創造とかさ、要は、
はい、
実際に世の中に、
はい、
あるそういうその題材を、なんかこうラジオじゃないと絶対取り上げられないような
もの
とか、
はいはい、
そういうところを話したいなと思って。
いや、そこはね、まさにね、俺も同じですよ。
どうですか、浜岡は。
やっぱね、ほんとね、やっぱそのリュークの影響もかなり強いけど、あの世の中の裏みたいなところっていうのはやっぱり実際にあって、そこはちょっと確信しまして、
ああなるほど、
そういうところをちょっとそのあのテレビとかでは絶対そういうのってあのいろいろ忖度があるから絶対その情報には乗らないんだけど、そういう切り捨てられてしまったようなところを、
うん、
あのちゃんと掘り起こしてちょっと伝えられたらな。
ああ、なるほどね、
うん、
じゃあこうラジオじゃないとなんか聞けないような、取り上げられないような内容を、
そうだ、今やっぱその興味あるのはやっぱそこは去年と引き続きになっちゃうかもしれないですけど、うん、まああのあれですかね、洗脳とか、
おお、
あとは歴史とかですかね。
歴史、
あ、歴史、ね、
確かなんか今さっき聞いたけど、浜岡はすごくハマってる、
はい、
なんか漫画があるっていう、
あ
話を、まあ、
それも本当そう、すごいメジャーでみんな多分知ってると思うんですけど、あの、あ、いいの、そういう、
お、全然です、全然、
まあ、アルキメデスの対戦っていう、漫画で、去年、まあ、映画にもなったりしたやつなんですけど。
主人公は、菅田将暉が。
あ、そう、菅田将暉がやって、まあ、すごい数学の天才みたいな設定で。
原作者っていうか、その漫画の作者っていうのは誰なの？
は、ドラゴン桜っていう漫画があったと思うんですけど、うん、あれの作者と見た、のりふささんっていう人が書いてるやつで、
うん、
まああの内容としては、
うん、
なんだ、第二次世界大戦の日本が舞台になってて、で実際のその史実に基づいてるんですけど、あのまあ当時戦艦大和っていうすごい巨大な戦艦を日本が開発してるんだけど、
まあ、それが結構そのすごい安い金額で、なんか建造しようとしてて、で、あのそれをあのなんだ、ヤマト建てたい、建造したいグループとそれ反対したいグループがいて、で反対したいグループがその不正に安い数字っていうのを暴くために、さっき言ったその数学の天才の主人公を軍に入れて、まあ実際にその建てたらいくらぐらいになるかっていうのをその算出させて、その不正を暴こうみたいな。
じゃあ主人公たちはその戦艦ヤマトを作らせない、
作らせない
側ってことだよね。
そう、
敵っていうか、まあその反対してる相手っていうのがその戦艦ヤマトを作りたがってるって、
作りたがってる。それはあの何を意味してるかっていうと、当時そのね、あの戦争のトレンドっていうのは、その大きなその戦艦を作って、でお互いその力でぶつけ合うっていうのではなくて、どっちかというとその空母と戦闘機、それで戦闘機で、あのまあ空からこう攻撃するっていう、そっちの方がもう明らかにね、あの効果的でっていうのがだんだん分かり始めた頃で、もうそっちに舵を切った方が、あの戦争する上では有利っていうのが、あのまあ分かってる人と分かってない人がいて、で日本もそのそのなんか、まあ、航空機主義とその戦艦を作ってる対艦巨砲主義っていう言ってたんだけど、
へえ、そういう風に言うんだ。
そうそう、でどっちにしようかみたいなところで、まあ、日本的にはその航空機の方に、ね、行った方がいいっていう風に言ったんだけど、やっぱりその昔の古い考えの人はやっぱ
保守派みたいなのがいるんだ。
そうそう、だからその保守派と、まあ、ある革新派のぶつかり合いみたいな。
あ、それってさっき史実に基づいてるって話なんだけど、はい、そのストーリー自体のその結末というか、例えばそのちょっとわかんないんだけど、ヤマトが作られたかどうかとかって、それは全部史実通り、
史実通りなんですよ。そこは、
あ、そうなんだ。じゃあそう、登場する人物も架空ではないんだ。
架空じゃない。
あ、なるほどね。
だあのその航空機主義の人は推進したのは山本五十六っていう、実際にいたさ、真珠湾攻撃とかを指揮した人で、うん、まあどっちかというと革新派で、そのまあその艦隊対艦強硬主義の人はその、まあ、平山ね、あの造船中将っていう人がいて、その人がまあ推進してる、多分実際にいた人なんだと思うんだけど。
なるほど。
ただ主人公は架空の人ね。
ああ、主人公
数学の、そうそう、
なるほど、
プロ天才みたいな。そう、
結局でもあれなの、ちょっとなんかいきなりさ、その結末を探るような
話。あ、でもそうだよ、これはもうネタバレはもう事前歴史が証明してるけど、
ちょっと知らないんだけど、うん、そのヤマトっていうのは最終的には建造されたんだよ。
建造される。
だってね、よくほら宇宙戦艦ヤマトとか言われる、うん、ヤマトってほら日本のさ有名なその戦艦の中の一つなわけじゃないですか、うん、作られたんだよね結局は。
そう、でもなんで作られたかっていうのが、あ、そういう風な持ってき方なんだみたいな。結局は作った方が、だある意味その主人公のまあその要望が叶った部分もあるんだけど、あのまあじゃあどっちが勝ちとかそういうのはちょっとなかなか難しいんだけど、主人公は勝った部分もある。
つまりあの戦艦ヤマトは建造されたけど、でも当初見積もってたそのすごい安い見積もられたその要は敵側の思惑通りにはできなかったってことだよね。
そうそう、まああのネタバレをしちゃうとまあ多分皆さん見てる人多いと思うんでいいと思うんですけど、あの戦艦ヤマトは 欠点があったんですよ。最初その、体感競合主義の人が提案した設計図には。で、まあそれは何かっていうと、なんかすごい台風とか、
うん、
そういうのが起きた時に、波ってさ、
うん、
リュークも理系だったから詳しいかと思うんですけど、
うん、
波ってさ、一つの波ともう一つの波合体すると、
うん、
すごい大きな波になったりするじゃないですか。
高さがね。
で、すごい台風の時に、そのいろんな波が合わさるとなんか三角波っていうのができるんですよ。すごい。
おぉ。
で、それが大きいと、20メートルとか、
うん、
そのぐらいの高さになっちゃったりする。
すごいね。
ですよ。
20メートルってすごいね。20メートルとか。
実際なんか30メートルとかになったりもすることもあるらしいんだよ。
うん。
でそういう波ってめったに起きないけど、そういうのが来た時に、旋回波としてすごいでかいから、その、押し上げられて、
うん、
バキッて折れちゃう可能性があるっていうことを、主人公は、指摘するんですね。
だって、今ちょっと調べたら出てきたんだけど、うん、30メートルってビルの高さで言うと8階建てらしいですよ。
あ、そうそう。
そんな高さの波にこう船が乗っちゃうと、要は今言った通り、要はなんていうの、搭載してる武器自体が重いから、
あ、そうそう、
折れちゃうな。
だからそのなんか船団力みたいな、そういうねじれる力で船が真っ二つで折れちゃうっていうことを指摘して、まあ本当はその金額も不正なんだけど、そういう設計的な欠陥も指摘して潰すんだよ。で、主人公は大和建造を阻止して、
うん、
やったーみたいになる。でもそこで終わらなくて
そりゃそうだね。
そう
できたんだもんね。
そうで、何が起きたかっていうと、
うん、
結局はそのやっぱそのさっき言ったその推進派の平山中将っていうのは、
うん、
やっぱ技術者なんですよ。で、技術者として、まあもう引退するから、
うん、
最後に、世界最大の戦艦を作り、どうしても作りたいっていう、思いがあって、
うん、
確かに、なんていうの、設計的な不具合を指摘されて、
うん、
負けを認めるんだけど、でもなんとかして、復活させたいと。で、やっぱそこはね、年季の差というか、主人公うまく乗せられちゃうんだけど、何が起きるかっていうと、その平山中将は分かったと、私の負けだと、大和建造は諦めようと、
負け認めるんだ。
そう、ただ君がもし大和を作るんだったらどういう改善をすればいいと思うみたいな。
すごいね。乗せるんだ。
乗せるんだよ。で、その主人公まだ若いから、いや、俺だったらこうするみたいな感じで、こことこういう風に変えれば、その欠点は、克服されて、間違いなく世界最強の、
うん、
さか、戦艦が出来上がりますみたいなこと言っちゃうんだよ。ほうみたいな。世界最強の戦艦ができると君は今言ったねみたいな。
じゃあ、その人としてみれば、まあ本意としてみれば、自分が考えたもので作りたかったけど、もうそれも難しいって分かったから、最終的にどうにかそのヤマトさえ作れればっていう思いがあったわけだ。
そう。で、まあ結局主人公は、
うん、
その改善案みたいのを提案したがゆえに、
うんうん、
ずっとその頭に、
うん、
大和のことが残っちゃって、
うん、
離れられなくなっちゃう
の。大和かな、
大和か。
もともとは大和を作らせないようにするために頑張ったのに。
で、結局まあなんかその紆余曲折あって、
うん、
作られちゃうっていうね、最終的に。
最終的には、
うん、必要だみたいになる。そう、まあでも別にその大和建造がまあテーマなわけじゃなくて、結局はその歴史はもう決まってるから、
うん、
結論は決まってるんだけど、
うん、
結局その主人公は、まあ、数学の天才でもあるんだけど、
うん、
すごいさ、政治的な才能もあるのよ。カリスマ性もあって、すごい弁が立つわけね。だから、もう、軍みたいな、日本軍みたいな、そう、古い体制を変えたいみたいな感じに、そういう思いがあって、で、なんとか、その日本を戦争しないように、方向に持っていこうみたいな、形で、そのためには、偉くなんなきゃいけないみたいな感じでさ、で、軍の中でどんどんその実績を積み重ねて偉くなって、で、最新では、その、アメリカの大統領と交渉するぐらいの立場までなってるっていうね。
久しぶりに見たらあれでし
ょ、うん、あ、そうそうそう。
大統領と
交渉した。当時その、ルーズベルト大統領っていうのは、アメリカの大統領だったんだけど、その人と交渉してて、だからなんだろうな、そのテーマとしてはその古い保守派とその、まあ、革新派っていうか、まあ、主人公はその革新派なんだけど、古い考えと新しい考えのそのぶつかり合いをテーマにしてるっていう漫画で、まあ結構ほら、まあ、昔の話をテーマにはしてるけど、別に今でも通じるみたいなね。そう。だ俺はその、言葉を変えてるんだけど、まあ、こういうジャンルがあるかわかんないけど、
うん、
俺はその、老害漫画って言っててさ、老害をテーマにした漫画。結構よくね、話題になっちゃう、老害とかさ。
ちょっとなんか死後になりつつもあるけど、ね、
そうそう、老害漫画じゃない、うん、
なるほど、
まあ、これはそう、私は映画見てないですけど、で漫画は結構面白いんで、ぜひおすすめしますね。ちょっと、
なるほど。いや、なんかさっき話聞いててすごい面白いなと思って、やっぱり結構なんか史実に基づいて書かれてる作品ってやっぱ面白いんだよね。まあ、空想作品も、まあ、ほとんど漫画って空想
も、ね、そう
そ
う、あれもそうじゃん、ヤンジャンでてキングダム、
あ、うん、
あれも決断は決まってるじゃん。
そう、あれ始皇帝の話、
始皇帝の話でも面白いわけだもんね。
でも改めてさ、やっぱりさ、そういう歴史上有名な人でもさ、細かいところの描写ってみんな知らないじゃん、どういうことがあったかって。
そうだ、知らない。
だからね、そういう漫画通してさ、やっぱり見れるっていうのはいいよね、面白くて、
うん、そうそう。だからもうネタバレがされちゃってるけど、まあね、ここはだってほら、まあ最近はそんな話題にならないけど、ファイブスターストーリーってあるじゃん。
お、受けたことある。でもそんな詳しくないけど、
あれってもう年表があるんですよ。
ん、
まあ架空の話なんだけど、
うん、
もう作者が最初に年表を作ってて、
うん、
で年表は別に架空の年表なんですけど、もう結末がもうある意味決まってるんですよ。でそれを、まあ、その年表もさ、なんだろう、1万年ぐらいのスケールがあるんですけど、そこの、まあ、作者がその書きたい部分を切り取って、でそこの部分のそのドラマを書いてみたいな。
あ、ファイブスターってあれか、ニュータイプ
で、ね、ニュータイプでやったやつ。
この前、そっかそっか、
長野守が
DT ラジオで取り上げたね。
そうそう、
あ、そっか、ごめんごめん。
いや、ファイブスターストーリーもね、やっぱその今はもう設定をさ、途中全部変えちゃってさ、だけどまたそれでそれ新しい設定で、最初はすごいめちゃくちゃボロクソに言われたんだけど、やっぱりそのなんていうの、作者のその力量があるから、それはそれで今は新しいそのドラマとして、単にその人は変わってないから、新しいドラマですごい今またすごい面白くなってるみたいですよ。
なんかファイブスターストーリーのその設定なかったことにみたいな話を聞いた時に、一番最初になんか近い作品に思い浮かべたのってエヴァなんだよね。なんかエヴァもさ、
じゃあの話でします
か。いやいや、別に取り計らってたわけじゃないんだけど
いや、つい最近の記事で、あの、まあ、なんか、皆さん、もしかしたら知らない会社かもしれないんですけど、アニメの制作会社で、ガイナックスっていう会社が、
はい、
まあ、今あるかどうかちょっとわかんないんだけど、まあ、聞いたことはあるかもしれないですけど、あったんですよね。はい、で、まあ、ガイナックスって言えば、まあ、エヴァの、うん、まあ、制作会社で、
はいはい、
まあ、うちらが、まあ、それこそ中学生とか高校生時代って、うん、やっぱり、まあ、そのエヴァが、
ね、あのシンクロしてたよね、ちょうど中2ぐらいじゃなかったっけ。
そう
だよね。
そう、中2ぐらいだった。うちらはその、まあ、あれですよ、生で見れたわけですよ。
生で見て、ちょうどシンジ君とも、まあ、主人公とも同じぐらいの世代
って。そう、うちさっき言った通り中、あ、まあ、しんじ君も中学生だったし、
中学だよ。
でちょうどうちらがそのエヴァンゲリオンを知った時期って1話とか2話じゃなかったんだよね。結構その話が、
はいはい、
もう中盤かもしくは後半ぐらいになってから周りがなんか騒ぎ始めて面白いみたいな。 あれってさ、結構すごい時間帯に放送されてなかった？なんか6時半とか。
あ、そうだね。
そんな時間帯だった、テレ東。
あの、そうそう、テレ東の木曜日だから、なんかその10ね、そうだよね、そのぐらいの、あれ何の枠だったかな。前にあれ、ウテナとかやったのは、その、
ああ、そうだ、確かそうだ、
そのぐらい時間帯なのかな。
あれちょっとすごいうろ覚えなんだけど、再放送で深夜とかにもやってたっけ。
やってた。だから俺が見たのは深夜で、もうその生放送が終わっちゃって、再放送で深夜にやったやつで見た。
あ、そっかそっか。あ、当初はその結構ゴールデンタイムにやってて、それでもあんまり注目されてなくて、だから後々になって、まあ、こう今まで見たことないような、
はいはい、
なんかこうアニメが放送されてるみたいな話になって。
そうだよね。
もう今でもちょっと話すいません、脱線しちゃって申し訳ないんですけど、今でも中学生がなんか普通知らないような言葉とか、あのエヴァとかってガンガン出てくる。
あの、そういうなんていうの、セックスしてるだろうみたいな描写もあったよね。
あった。
その直接的な、
例えば、あの、シンジ君が、あの、なんか、アスカがさ、病室でさ、寝てる時に横でさ、なんかこう、オナニーをするような描写とか、あと今言った通り、その、梶良次だっけと、あと、美里さんが、なんかホテルで、こう、セックスしてるような描写があったりとか。
ビロートークみたいにしてるシーンとかね。そうだよね。
結構衝撃的だ
った。衝撃的な。
今でも俺実は忘れてないのが、まあ、ちょっとその場面ではないんですけど、
はい、
当初その中学校で、あの、こう、なんか担任の先生と交換日記みたいのしてたんですよ。
ああ、絆？
絆。
ああ、あったね。
で、絆って何かっていうと、まあ、今言った通り、その先生と生徒がそのまあ交換日記みたいにして、
ありましたね、
題材はもう何でもいいんだよね、はい、その時の思いついた内容で。で、そこでさ、俺、その先生にさ、発言した衝撃的な内容があってさ、
うん、
今でもちょっと自分でも忘れないんだけど、
うん、
先生、なんか、レゾンデートルって知ってますかっていうふうに聞いたの。
あー、なんか存在証明とか。
あ、そう、うん。まあ、あの、英語で言うと、アイデンティティなんですけど、で、レゾンデートルってフランス語で、その存在理由っていう意味の単語なんだけど、それをなんか担任に聞いたら、そんなの知らんってなんか一刀両断されて、なんかすごいへこんだっていうなんかで、そのレゾンデートっていう言葉も
そんなのすごいそれ。まあ当時はね、Google とかもあんまりまだなかったしね。
そう、いや、
今知らなかった
もんね。今考えるとすごいよね。当初さ、今なんか例えばさ、そのレゾンデートルってなんだろうって分かんなかったら、Google で調べれば一発で出
る。あ、分かんなかったから先生に聞いたんだ。
そう、分かんなかったんだよ。
Google 的な感覚で書いたわけね。 分かんなかったから。
ほら、知りたかったんだよ。
うん、
好きだったし。
うん、
で、レゾンデートルってなんだろうな。もうそんな響き聞いたことねえ、
うん。
知らんって返されてさ、ショックだったんだけど。でも、よくよく今思い返してみると、当時ってすごい時代で、
はい、
もし分かんないことがあったら調べれていたら、もう図書館しかないんですよね。それか、物知りな人に聞くぐらいしかも
う
なく
て。ああ、確かに、そうだよね。
だから、ね、今さ、今のその若い世代の人が、インターネットっていうのはどれだけすごいっていうふうに、
ん、
その昔の人が言っても、その凄さって多分分かんないだろうなと思って、当たり前すぎちゃって。
そうだね。そうだ、知ってる人に聞くとか、調べるしかなかったもんね。
だって、当時なんかさ、あれだよ。友達と約束してさ、急にさ、約束が守れなくなったらさ、外出してるときは友達の家に電話するしかなかったでしょ。連絡しな、
はいはい、
今だったらさ、ね、LINE でさ、ごめん、行けなくなったりするけど、そう考えると昔どうやって本当にこう、お互い情報交換してたのかなって。
そうだね。だよく、まあ、本当に使ってたか分かんないけど、駅のほら掲示板、
うん、あったね。
好きだったみたいなさ。
XYZ じゃないな。
そう、多分そういうところ。
そうだね。いや、本当に、まさに。
あれ、そう、物置のレゾンデートってやつ、エヴァンゲリオンで出てきたんだっけ？
あの、レゾンデートルっていう単語が一瞬こう画面にこうパッて映ったシーンがあって。
すごいね、そんな。
やっぱりあまり衝撃的すぎて、でも気になってしまってさ。
あ、
なんかあれも、要は、ほら、碇シンジ君が途中でほら、なんかこう精神的な、なんていうの、やばいというかさ、
あ、
精神世界みたいのに迷い込んで自分とはみたいなさ、
はいはい、
話になったじゃないですか。
なるほどね。
うん、最終話とか。
はい、
で、レゾンデートルっていう。
そういう思い出が。
思い出があって。話出せちゃった。
あ、
で、ちょっと待って、話戻すね。
はい、そうそう。
で、
はい、
最近なんか、
はい、
その、ネットの記事で、
はい、
あの庵野監督がなんかインタビューに答えたっていうのがあったんですよ、
うん、
でそれが、エヴァの名を悪用したガイナックスと報道に強く憤る理由っていう題材で、
はい、
あのダイヤモンドオンラインで公開されてた、まあ、記事があったんですけど、
はい、
それはすごく面白くて、まあ、それはアニメの内容とか全然関係ないですけど、
はい、
要は平たく言えばあのガイナックスの内情ですね、会社の内情。でさっき言った通り、そのガイナックスってもともとアニメの制作会社で、あのエヴァンゲリオン、
そうだよね、エヴァンって言ったらガイナックス
に、そうだよね、もしくはさ、なんだ
っけ、カレカノとか、
カレカノ、あとナディア、
あ、ナディアもそうか。
うん、あとは、ラブ&ポップ。
ああ、はいはい。実写のやつね。
うん。
うん、
そういうの、まあ、作った会社なんだけど、
うん、
そこがね、なんかこう、あの監督のこの話だと、やっぱりすごい、どんぶり勘定でこう、経営してたみたいで。
ああ。
で、まあ、何が問題だったかっていうと、そのガイナックスの社長が刑事事件をなんか起こ、
なんかあったね、あのわいせつ罪だっけ、
そうだね、
ああ、
女性に対してわいせつな行為をして、
はい、
で訴えられて、
ああ、
まあ、逮捕された
って、はいはい、あったね、うん、
でその時にあのマスメディアは、
うん、
まあ、いつものごとくなんかエヴァの会社社長逮捕みたいなさ。
ああ、まあそう、いや、そうだよね。いや、俺も、ガイナックスって言ったらエヴァっていうか、
うん、そういうふうに、まあ、取り上げられたと。でも今は実際、実は、その、エヴァンゲリオンを作ってるのは、ガイナックスではなくて、庵野監督が作った、確か、
スタジオカラーだっけ？
スタジオカラー。
そうだよね。あの、映画でしょ？映画はカラーが作ってるもんね。
そうそうそう。だからもう関係ないと。
うん、
だからそういう時ばかり、そういう名前を勝手に使わないでほしいって。
確かに。
もう、その社長っていうのは、あれらしいですよ。捕まった社長っていうのは、庵野監督からしてみれば全然もう面識のない人で。今のそのスタッフがやっぱり迷惑しちゃうわけだよね。仕事とかで。
ガイナックス自体はその何アニメを作ってるのかな今も。
なんかどうなんだろうね今。
あ、ごめんなさい。はい。で
今ちょっと調べたらですね、
はい、消すよ。
あ、あれよ。うん。今回逮捕された人っていうのは、
はい、
その当時っていうか最近まで社長だった、ですね、マキさんっていう人なんだね。
あ、捕まったのは？
うん。
ああ、
ガイナックスの代表、当時のガイナックスの社長だった、
うん、
マキさんが声優志望の少女に対してわいせつな行為をして逮捕されたと。
おお。
で、牧社長は、去年の2月、2019年の2月に、
うん、
プロダクションの女子寮、
はい、
である、その東京都のマンションで、
うん、
そのわいせつな行為を行って逮捕されてるんだよね。
おお。しょうもないね。
だから、まあ、簡単に言えば、その、声優志望で夢に向かってこう一途に頑張ってる少女に対して社長っていう身分を使って
名前よくそういうのありますね。
わいせつな行為を行ったっていうことなんでね。
でも実際その人はエヴァには関わってないでしょ。
で、そこなんですけど、なんか逮捕された時に、ガイナックスってエヴァの会社じゃないのとか、あと、マキっていう人って誰、ガイナックスのマキって誰って。で、ガイナックスって言うと、あの、サンガっていう人？
はい。
あ、ごめんなさい、山賀だね。はい、山賀博之っていう人が、ある有名みたいで、
うん、社長？
社長。
お、
山賀さんっていう人。
その人は何、もう辞めちゃったの？
その人は、社長からもうその時、事件が起きた時には退任してんだよね。
ああ、そうなんだ。
で、おまけに、もう庵野監督はガイナックスからもう退社してて。
まあそうだよね、スタジオカラーっての作ってるぐらいだから。
うん。だからもう関係ないんだってね。全く。だから、その、あのエヴァンゲリオンがって言うけども今は全然、要はガイナックスとエヴァンゲリオンは関係ない。
ああ、関係ないのにエヴァのガイナックスがって言われるのは庵野監督的にはちょっとすごい不本意だって。
そう、今まで何があっても基本的には表舞台にその出てこなかったし、
うん、
庵野監督は、はい、で表舞台で何かしらこのいろいろまあそのガイナックスでいざこざはあったけど、
うん、
でも表沙汰にはしなかったと。
あ、
だけどその要は今回そのいろんな報道がある中で、
はい、
その制作者の代表、つまり、うん、カラーのスタジオカラーの代表者として庵野監督は、うん、誤解があるままだと今 その株式会社カラーの社員たちに迷惑がかかるから、
うん、
そのことの成り行きっていうのを明確にして、
うん、
自分たちがなぜじゃあエヴァと関係ないのか、
うん、
どういう状況なのかっていうことをみんなに伝えることで正しい本当のことを知ってほしかったっていう思いがあって、あ、
はい、
なんか取材に受けたみたいですね。
なるほど、
うん、
でも権利とかってどうなったんですかね。
なんかね、ちょっと記事を読んだんですけど、はい、結構その庵野監督って義理堅いところがあって、うん、そのいろいろエヴァって関連商品が多いんですよ。
そう、なんかパチンコとかにもなったりしてたよね。
あれがね、またそのパチンコで得られた利益っていうのがすごい大きかったらしくて、
うん、そうですね、すごい流行ってたしね。
その一時期ガイナックスの経営、あ、そもそもガイナックスってそのエヴァがヒットする前までは本当ちっちゃい会社で、
はいはい、
結構そのもうこれからも続けていくのが難しいって言われてたような会社だったんだけど、エヴァがヒットして その莫大な利益を得ることによって、
はいはい、
やっぱり人ってさ、今までにないような大金を手に入れるとさ、まあ、人生が狂うっていう、
はいはいはい、
会社もやっぱり狂ってしまったらしくて、なんかその後にいろんな新しい試みをするんだけど、うん、その新しい試み、まあ、新しい試みっていうのは新しい作品を出すたびに失敗するけど反省せずにいいやみたいな感じで、ガンガンガンこう、なんかこう失敗しまくってたらしいんだよね。
それはエヴァと関係ないなんかいろんな事業をやってたみたいな。
他の作品を作ったりとか、他のなんか事業に手を出したりとか。
はいはいはい。
で、金を使いまくってたらしいんだよ。
へ
ぇ。で、そうするとやっぱり、さすがにさ、ねえ、あのエヴァでさ、得た大金があっても、まあ使い果たしていくわけじゃん。
あ、はいはい、
で、そろそろやばいなって話になってる頃に、また、その、要はさっき言ったパチンコで、パチンコの権利で。
あー、え、その時は、ごめんね、ちょっと、庵野の方がいたの、まだ、ガイナックスには。
庵野監督はやっぱり影響力が大きかったもんね。
うん、
最初は、そのエヴァの功績もあって、
うん、
すごいいいポストについてたわけですよ、
うん、
だけど結局のところ庵野監督の意見が通ることはなくて、庵野監督として見れば、うん、一番やっぱり還元してほしいのは現場のスタッフにそれを還元してほしかったらしいんだよ。ところが、うん、やっぱり上層部みたいな、
うん、
要はあれだよね、そのあまりそんなに働いてないのに、うん、その恩恵を受ける人たちってたくさんいて、
うん、
そういう人たちお金をもらってたらしいんだよ。
へ、マジで。
で、庵野監督はずっとそれを訴え続けて、
うん、
改善してほしいっていうことを言ってたらしいんだけど、
はい、
結局最後までそれは通ることなかったらしくて。
え、じゃない、エヴァンゲリオンで儲かって売り上げはそれスタッフには言ってないとか
還元されてなかったらしい
んだよ。マジで。
で、その代わりにもともとい
た何のために頑張ったのは、
そうそう、だから本当そうだよね。もともといたそのガイナックスのお偉いさんたちに、
うん、
そういう恩恵がいくような形になってたんだって。
へ
え。それが庵野監督は嫌で、
うん、
辞めちゃうわけよ。その役職から降りてこう要は作る側に回ろうとするんだけど、
うん、
それでもやっぱりあまりにもひどい状況で、その経営がね、
うんうん、
で最終的にはそういう二次的ななんかそのなんていうの利益の権利は預けたままにするわけよ、ガイナックスに。
おお。あ、エヴァの、
エヴァの
権利は、
権利は、はい、その代わり、はい、エヴァの要は作るための権利、エヴァのその続編とかそういったのを作る権利は庵野監督が持ってた。
あ、
でそのまま新しく会社を作って、
ああ、だからその劇場版のやつは、
そう、
庵野監督の権利で、
そう、自分たちがほら新しいものを作りたかったから、
はいはいはい、
だけど、あ、そのエヴァによる利益っていうのはやっぱり古巣であるそのガイナックスに、
ああ、じゃあそのね、グッズとか、
そうそうそうそうそうそう
そう、そういうのはガイナックスに入るようになって、ああ、なるほど。
だからそういう意味でガイナックスっていうのはもうすごい利益を得てたわ
け。そうだよね、すごいもんね、エヴァ影響力とかね。
で、それでも、それでもっていうか、そのパチンコとかで得られた利益ですらもう使い果たしてしまって、
へえ
ー、マジで。庵野監督から、まあ、ある時その1億円貸してくれってそう、
ああね、その資金グリに困ってたこと、
困ってしまって、もう借りれないと本当に会社が潰れちゃうぐらいの
やばいね
ところまで来てて、
うん、
で、
やっぱ1億円なんて、そのエヴァのさ売り上げにしたら そんな、
いや、だからもうさ
少ないよね。
自分たちが使ってきたさお金から比べたら1億って、まあ、多分大した金額じゃない
と思う。そうだよね、まあ、そんだけ追い詰められたってことなんだ会社が。
そうそうそう、もうだからここにも書いてあるんだけど、行き当たりばったりのもう浪費、
うん、
がもう日常的になってしまって、おまけになんか高額のね脱税事件もあったらしいね。
ああ、またちょっと全然別の話だけどさ、
うん、
ダイナックス確かさ、ほら 岡田敏夫っていたじゃん。
あ、いたね。
岡田敏夫は作ったんじゃなかったっけ。
あ、そうなの。
うん、確か。
へ
え。岡田、あ、だから庵野監督とかを見出したのはその岡田敏夫なんだ
よ。あ、そうなんだ。
そうで、ほら、あのなんかさ、 OVA でだったらそのオネアミスの翼っていう
あったね、
知ってる、うん、あれは確かガイナックスだったと思うんだけど、それの制作とかで関わってるのはあんのか、秀明
の高いある。不倫問題発覚で1984年秋に上京した岡田って
、そうだから岡田敏夫はね、もう関わってないのか、その問題には。ちょっと少し気になってさ、
更新遅くなってごめんなさい。ガイナックスの例の問題について二人が切り込みます。今回はここまで。それでは皆さん、次回の更新までゆっくりしこってね。